こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。日本とは隣り合わせの韓国で、親のない子供たちの母と慕われた日本人がいました。田内千鶴子さんです。その田内千鶴子さんの生誕100周年記念大会が2012年10月にゆかりの地韓国のモッポで開かれました。今日と明日のこの時間は日本人代表としてその大会に出席されたヨドバシ教会主任牧師峰野達弘先生のレポートを再放送でお聞きいただきます。では峰野先生、よろしくお願いします。
皆さんご機嫌いかがですか。ヨドバシ教会の牧師の峰野です。この度韓国ソウルとモッポ市で執り行われました田内千鶴子生誕100周年記念、そうしたものが持たれたのとともに、これを記念して国連孤児の日制定推進大会というものがそこで執り行われました。これに参加しました模様を皆さんにもお分かちしたいと思っています。でこれはですね、高知県出身の田内千鶴子という一人の女性が韓国の若き伝道者ユン・チホという人のところに、嫁入りをして、そして孤児の救済事業を始めて3000人以上の孤児を養い育てた母となったという、この偉業といいましょうか、美しく清く、そして何者にも決して消されることのないその燃える愛の炎がついに3000人の孤児を養い育てるということになったということの上に、天に召されるまでその成した功績の上にですね、韓国のモッポ市はこのモッポ市最初の市民葬というものをこの日本人女性のために設けた。それが今日の市民葬と言われるものの始めとなったというんですから、その感化たるや偉大なものがあったことが想像されます。また韓国における国民、栄誉賞といいましょうかね、日本で言いますと、それにあたりますところの韓国の国民大賞というようなものを受賞した日本人としてのただ一人の人物にもなったわけです。後には日本政府もこのことを知って、この人の功績を称えて、この叙勲をいたしまして、瑞宝章を授与したというような、そういう人生を歩みました一人の女性なのです。韓国のこの人々の中では、しばらく前にキム大中 大統領がこのノーベル平和賞を受けたのですけれども、この田内千鶴子はそれに先駆けて、もし平和な時代であったならば、彼女は文字通りそのノーベル平和賞を受賞した人になったに違いないと、こんなふうに、高く評価しているということを私はこの度伺いました。まあ、それほどの実は素晴らしい働きをしたんですね。しかもこの人は何も素晴らしい働きをしようとか、そんな栄誉に預かるものになろうとは、そんなことは、まあ、つゆ知らずと言いましょうか、夢夢思わずと言いましょうか、意に介せず、ただそこに親に見捨てられ、あるいは親が死に別れてしまうことによって孤児となった。しかも韓国の人々でさえこれらの人たちを収容してと言いましょうか、これらの子供たちを受け入れて、そして育てるというようなことがまだまだ一般の中では芽生えていなかったと言ってもいい、そういう、まあ、失礼ながら福祉というようなことについてはまだまだこの目覚めておりません。そんな時代の中で、なんと日本人でありながら、この田内千鶴子はその目の前にした孤児を夫と共に自分たちの家に迎え入れて、そしてそれを育てるところから始まって、なんと次々と子供たちを預かることないと言いましょうか、受け入れることになって、その数も3000を超えたというのです。この実は田内千鶴子という人はですね、1909年に生まれましたユン・チョウというこの全裸難道と言いましょうか、このしかも韓国の南の外れにありますモッポ市、海のこの海辺の美しい、景色を眺めることのできる景勝の地ですけれども、しかしながら当時は、まあ、寒村であった、まあ、そこでですね、生まれ育ちましたこのユン地方がやがて、長じて、このアメリカの宣教師との出会いによって、このキリスト者になります。そして、この後に彼は洗礼を受けたばかりでなくて、熱心なキリスト教徒となりまして、そして、彼は伝道者となります。そうした時折しも、この日程時代といいましょうか、そうした日本の統治というものがそこに行われておりました。そのような大変厳しい時代の中で、このナザレ、木工所というものを作りまして、そして、傍ら伝道し、そして、この教会活動もしながら子どもたちを受け入れるようにそこになっていったのです。その後になんと木工所ではなくして、このそこでですね、彼は共生園という名の個人を、まあ、そこで創設するんですね。その時わずか彼はまだ19歳だったというんですね。そしてその共生園で子供を養いながら、彼はなお神学を学びながら、彼は神学を卒業して、やがて牧師教師としての、まあ、教会では安守と申しますけども、そういうような正式な牧師となるわけですが、まあ、そういう彼が一生懸命伝道し、孤児たちを養い育てて おりますのを見てですね、孤児たちのためにボランティアを募ったんですね。誰かこの孤児たちを助けるために手伝うものはないかということで、ところがその時なんと日本総督府の役人として、その父がそのもっぽしに、駐在をしていた、その方のですね、娘でありました。同時に音楽の先生で、特にピアノの教師をしておりましたところの若き田内千鶴子というその女性がですね、友達と一緒にこのところにボランティアに来るんですね。まあそうしたうちにこの千鶴子と、そしてこの創設者でありますユン地方との間に愛が芽生えて、二人は結婚するのです。まあ、当時の事情ですから、日本人の妻を持つということはある面では韓国の人々にとってもなかなか受け入れがたい、そしていろんな親族の中からも日本人の自分たちを この圧迫する日本人の妻と迎えるのかという反対があり、まあ、日本側からするならば、なんでそのような政府の役人しかも高官であるところの娘がよりもよってそんな名もない韓国の牧師と結婚するのかと、伝道師と結婚するのかということですね、この大変そこに反対があるわけです。まあそういうような中でですね、この決定的だったのはその田内千鶴子のお母さんの言葉ですね。そのお母さんがですね、その国と国が結婚するのではありません、結婚というのは人と人が結婚するものであり、そして人が結婚するのは愛によるのだと、そして愛にあるところそれは誰もその聖域に踏み込むことはできない、あなたたちはそのそれほどに愛し合っているならば結婚するのが一番神様の御心だと、そのようにお母さんが言ってくれるのです。ということはこの田内千鶴子のお母さんは素晴らしい敬虔なクリスチャンであったんですね。まあかくしてめでたくこの田内千鶴子26歳の折でしたが結婚をいたします。そしてこのユン・チホ、彼は29歳でした。その2人の間から長女清美さんが生まれ、そしてこのまた長男の元井さんが生まれ、そして次女の香里さんが生まれ、そして次男が生まれるというようなことでですね、4人の子供がそこに生まれていくのですけれども、この田内千鶴子は自分の4人の子供をこの自分の子供だからということで別格にして個人の中で別宅に自分たちは住んで、そして孤児たちとは一緒に子供を生活させないというんではなくてですね、彼女はなんと自分の4人の子供をも孤児と一緒に育てるんですね。そしてこのみんなが孤児たちがこの田内千鶴子を主にと言ってお母さんお母さんというわけです。でその中のワンノブデム一人としてですね、その子供たちは孤児たちと同じように、同じようなまた宿舎の中で、この寝食を共にして、そこには何の区別もなくこの育てられていくんですね。 途上長男のユンギはですね、だんだんだんだん、この物心をついてくるときに、自分は本当の子供であるにもかかわらず、お母さんは特別に自分をその自分の子供として、大事に抱きしめてくれてですね、そして長くそのお母さんの懐に、夜はお母さんと一緒に寝てと、秋さ起きた時にはお母さんがそばにいてとかいうようなことがない、他の学校のお友達を見ると子供たちはみんなそうしてる、だけども自分はですね、そんなことされたことはない、自分は多くの孤児であるところのお兄ちゃんお姉ちゃん、あるいは同年代のもの、そしてさらにはたくさんの妹弟がいる、その中の一人として、何百分の一と言いましょうか、まあそういうですね、自分というようなことをこの思い見てですね、大変親に反発するんですね、けれどもやがてそのユンギさんが今日そのお母さんの後を継いで素晴らしい、この福祉の世界においては、韓国においては福祉のノーベル賞だと言われるようなフーアム賞という大賞を受賞し、日本国内においてもですね、数々のそうした素晴らしい働きをしているところの福祉家としてですね、彼は受賞するような押しもされぬ第一級の福祉の心を持った、まあ、真の福祉家と私は呼びたいんですが、そういう人物になっていくんですね。それはこのお母さんの成したること、そしてお母さんがそこまでしてこの差別しないで全ての親亡き子を皆我が子と呼んで、そして我が子であるものを区別しないで、それに対しては目を特別かけるということをしないで、それは何の感情もなかったになくて、子供我が子、腹目を痛めた子供、それを思えばこの母性本能と言いましょうか、母親としてどれだけ自分の子のためだけにやってあげたいと思ったでしょうが、そうしたならば他の子供が悲しむ、そう思ってですね、お母さんは本当にその母親としての情を本当に、ある面では追いやるようにしながら、その母親の愛情を全ての子供に注ぐという、そのお母さんの愛の波外れて大きなことに彼は長じて気づいてですね、自分自らも母の足元にも寄りつけないけれども、自分はその大切なこの福祉の事業に身を捧げようというんでですね、彼も牧師としての資格を得て、進学校をも経た経てですね、進学校も経て牧師の資格をも有数に値する人物になったのですけれども、彼は牧会やキリスト教会の教職の道を選ばずに、あえてお母さんの後をついて福祉の道を選んだ、まあそこにですね、お母さんの愛を彼がしっかりと受け継ぐものとなったということが、まあ思われるわけですが、まあ、そういう実に素晴らしい、この愛の働きを進められたのがこの田内千鶴子さんでした。で、この田内千鶴子さんはですね、結婚してこの子供たちが、まあ、4名生まれるのですが、なんといよいよ戦争が終わり、日帝時代が終わって、そして、韓国が日本のその恐るべき出国からですね、この解放されて、解き放たれて、そして、晴れて、自由独立国家となりました。その直後、 朝鮮動乱がまた起こってですね、国が分断され、そしてですね、そこには激しい戦争が繰り広げられるんですね。その動乱の最中、子供たちの食料調達のためにですね、夫であるユン・チホさんがこの広州の方に出かけていくんですね。ところがそのまま帰らぬ人となってしまうんです。それはあるいは共産軍に捕らえられてしまったのかもしれないと、そして殺されてしまったのかもしれないと、あるいは連合軍によってこの捕らえられて、そしてそこで病死したのか、どうなったのか、まあ、とにかく行方知らずで、この帰らぬ人になったんですね。その後夫は帰ってくるというふうに思いながら、子供たちと共に、夫の帰るのを待ちながら田内静子は過ごしていくんですけども、もうついに、夫は帰らぬ人となってしまうんです。その後なんと厳しい食糧難の時代の中でこの子らたちに食料を調達するということは、女でしかも助けるものもなく調達していくということは、まあこれは容易なことではないわけです。にわかにこの女手で、しかも孤児をそこで、養い育てながら夫の代わりをするということは極めて至難の業でしたけども、彼女は大きく立ち上がっていくんですね。それはそれはその行く手には困難が待っています。この柄のお話につきましてはいろいろお話をさせていただきたいと思います。まずは田淵千鶴子生誕100周年、記念式典に臨み、そしてまたこれを契機にこの世界孤児の日制定推進大会というのが催された、まあ、そのことに身を置きましても、このものが、まあ、皆様にも初めに申しましたようにその一端をお分かちすべく、今日はお話をしたことですが、またこの続きお話しさせていただきましょう。ではごきげんよう、さようなら。Thank you.
母は涙乾くまなく祈ると知らずや。賛美歌の510番、関根信義さんの歌でした。祈る母として韓国人孤児たちのそのために一生を捧げた田内静子さんの遺志を継いで、現在世界孤児の日の制定の嘆願書が国連本部に提出されています。さあ、明日のこの時間、韓国人孤児の母田内静子さんのその続きを東京井戸橋教会の宮田達弘先生にお話しいただきます。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。